高齢福祉介護の情報交換会山桃の会すももの会介護しながら気づいたコツや役立つ知識不安困っていることを話し合います。当日は認知症の方の世界を VR で体験できるほか認知症関連グッズを展示します。お気軽にご参加ください。対象は介護している家族または介護に関心のある方。日程です。9月30日土曜日午前9時半から11時。場所は平尾自治会館1階です。お申し込みは電話でお願いします。協力はパナソニックエイジフリーショップ日野店。お申し込みお問い合わせ先は地域包括支援センター平尾。電話は 331-6088 番です。老人の日、敬老の日、長寿をお祝いして対象者へ記念品を送ります。9月中旬から10月中旬に対象者へシルバー人材センターの会員が記念品もお届けします。対象は市内在住で最高齢、100歳、88歳の方。年齢は9月15日現在です。市長からのお祝いメッセージ動画を公開しています。老人の日、敬老の日にあたり、市長から高齢者の皆さんに向けたメッセージ動画を公開しています。動画は市ホームページからご覧いただけます。広報稲城2面のコードをご利用ください。お問い合わせは高齢福祉課高齢福祉係へどうぞ。グラウンドゴルフ講習会。グラウンドゴルフは日本で高齢者向けに考案されたスポーツで、専用のクラブとボールを使います。初心者でもすぐに楽しめますので、ぜひご参加ください。用具は当日貸し出します。対象は市内在住でおおむね60歳代の方。日程です。10月17日火曜日、予備日は10月26日木曜日、午前9時半から午後1時まで行います。場所は中央公園総合グラウンド。定員は申し込み先着順で50人です。お申し込みは電話または窓口でお願いします。お申し込みお問い合わせ先は、稲城市緑クラブ連合会事務局。高齢福祉課高齢福祉係です。サポートします。高齢者の見守り。市では、高齢者世帯とその家族などへ様々な見守り事業を提供しています。ぜひご活用ください。75歳以上の一人暮らしの方へ。見守り電球。通信機能を内蔵した LED 電球、見守り電球を貸し出します。24時間以上点灯、消灯の状態が続くと、翌朝連絡先にメールで通知します。また、連絡先の方の依頼に応じて、委託事業者が安全確認をします。なお、利用者の体や生命の安全を保障するものではありません。連絡先は最大4人まで登録できます。メールアドレスの登録が必要です。対象は75歳以上で一人暮らしの方。費用です。試行期間中は無料です。これは平成7年3月まで予定しています。お申し込みは窓口または申し込みフォームからお願いします。墨字盤2面の二次元コードを参照してください。申請書は市ホームページから、また高齢福祉課で入手できます。お申し込みお問い合わせ先は、高齢福祉課高齢福祉係へどうぞ。疾病などがある65歳以上の方のみの世帯へ、高齢者緊急通報システム。ボタン一つで通報できる緊急通報装置と、人の動き、煙を感知し、異常の際に自動通報する機器を貸し出し設置します。24時間体制の受信センターが異常を感知すると、電話で利用者の状況を確認します。必要に応じて119番、110番通報を行い、緊急対処員が出動します。対象は次のすべてに該当する方。おおむね65歳以上。一人暮らし、または高齢者のみの世帯。日中独居も含みます。 心臓疾患など慢性疾患があり、常時注意を要する状態にある。費用は税込みで月額326円です。住民税、非課税者は無料です。お申し込みは窓口でお願いします。申請書は高齢福祉課で入手できます。お申し込みお問い合わせ先、高齢福祉課地域支援係です。徘徊行動がある65歳以上の方へ。徘徊高齢者家族支援サービス。GPS 携帯端末機器を貸し出します。行方不明になった時は24時間体制の受信センターによる位置情報の提供や緊急対処員による現場急行などのサービスが受けられます。対象はおおむね65歳以上で徘徊行動がある方。費用です。加入料金など税込みで3850円。月額基本料金は税込みで660円です。なお、緊急対処員による現場急行などのサービスは別途負担となります。低額所得者世帯などへの一部減免があります。お申し込みは窓口でお願いします。申請書は高齢福祉課で入手できます。お申し込みお問い合わせ先、高齢福祉課地域支援係です。視聴コラム、フォスターシティ市からの訪問団。稲城市初の海外姉妹都市との市民交流は、昨年10月にフォスターシティ市からの訪日団33人が、愛の町稲城市民祭りに来島したことから始まり、稲城に来たことから始まり、今年2月には稲城市姉妹友好都市交流協会の主催ツアーにより、私を含む11人の訪米団がフォスターシティ市を訪問しました。そして今夏にはフォスターシティ市の少年少女サッカーチームが初来日し、本来の目的である子どもたちの交流が始まりました。今回の訪日団は7月13日に成田空港に到着して25日に帰国する日程で、そのうち15日から21日までの1週間、稲城市で交流授業を実施しました。初日は稲城第一中学校でオリエンテーションを開催しました。フォスターシティ市からは14歳から15歳の女子チーム、11歳から12歳の男子チーム合わせて27人、引率のコーチや保護者を含めて総勢40人を超える方が参加し、稲城の小中学生が吹奏楽演奏やダンスパフォーマンスなどで歓迎し、プレゼント交換もしました。初日はその後に味の素スタジアムへ移動し、スタジアム施設を見学した後、 J リーグ東京ヴェルディ対徳島ヴォルティスの試合を観戦しました。2日目は長峰ヴェルディフィールドで稲城市サッカー連盟の企画運営による交流会と交流試合が実施されました。3日目は駒沢学園の協力による着付け、書道、茶道といった日本文化体験、地元農家の協力による梨栽培の講義、ペアテラスなど市内見学を楽しんでもらいました。4日目は稲城市立学校で交流授業が行われ、フォスターシティ市の子どもたちは稲城第三小学校、稲城第七小学校、稲城第一中学校、稲城第三中学校に分かれて参加し、各校の各クラスでそれぞれ趣向を凝らした受け入れと授業、給食や清掃活動を行ってもらいました。私は当日、稲城第一中学校と稲城第三小学校を見学しました。稲城第一中学校では、それぞれのクラスで自己紹介を兼ねたプログラムを行い、英語の授業では稲城の生徒が英語で、フォスターシティ市の生徒が日本語で、それぞれの自己紹介を行い、体育の授業ではバスケットボールを通じてコミュニケーションを図っていました。 稲城第三小学校では3クラスがそれぞれ自己紹介を兼ねたゲームを行い、稲城第一中学校と同様に稲城の児童が英語で、フォスターシティ市の児童が日本語でそれぞれ自己紹介を行いました。小学生は男女ともに積極的ですぐに友達になれたようですが、中学生は女子が積極的に会話をしていた反面、男子は声が小さくて恥ずかしがっていたようでした。そういう年頃なのでしょうね。いずれにせよ、どのクラスも大盛況でした。5日目は夕方から長峰ヴェルディフィールドにて交流試合が実施されました。6日目の午前中は東京ヴェルディのクラブハウスにて東京ヴェルディのコーチから指導を受け、昼過ぎから駒沢学園で琴、ダンス、茶道といった日本文化を体験し、夕方からは長峰ヴェルディフィールドにて交流試合が実施されました。そして7日目の最終日は午前中から深大寺を見学し、昼食を挟んで川崎市立日本民家園を散策し、夕方に長峰ヴェルディフィールドに戻って最後の交流試合とお別れ会となりました。フォスターシティ市訪日団が来島してからの1週間は晴天下で猛暑日が続きましたが、最終日の交流試合が終わり、私がお別れの挨拶をしていると雨が降り出しました。まるで子供たちの別れを惜しむような涙雨で、多くの子供たちがそれにつられて泣いていたのが印象に残りました。今回の交流プログラムの実施にあたっては、フォスターシティ姉妹都市協会の斉藤会長さんもはじめとする皆さん、稲城市姉妹友好都市交流協会、稲城市サッカー連盟、学校法人駒沢学園、東京ヴェルディなど多くの関係団体の皆さんにご協力をいただきました。また、大塚製薬株式会社、明治安田生命保険相互会社、株式会社豊か、サントリープロダクツ株式会社をはじめとする各協賛企業から物品の提供をいただきました。皆様のご尽力により、公民連携での交流事業が実現できたことに感謝いたします。今回の交流は初体験であり手探りでの事業実施となりましたが、双方の子どもたちにとってかけがえのない思い出になったのではないでしょうか。物価高、燃料高騰、円安など日本を取り巻く経済情勢は依然として厳しいものがありますが、次は稲城の子どもたちがフォスターシティ市を訪問する機会が実現できるといいですね。今後とも細く長く両市の交流が続くと同時に、稲城の子どもたちの国際化が進むことを願っています。稲城市長高橋克弘。